A 面に引き続き暮らしの情報です。成人式の実行委員を募集。平成29年1月8日日曜に開催予定の成人式の実行委員を募集します。面白そうやなぁ、一応やったのかと思われる人、成人式の企画運営をやってみませんか。ふるって応募ください。実行委員って何をするの。成人式に何をしたいのか考え、準備、実行、運営していくのが実行委員です。式当日の司会や受付など、出席者全員の心に、そして何よりも自分の心に残る一日となるよう、成人式をプロデュースしてみませんか。詳しいことについては、6月17日金曜までに、生涯学習課77-2511に電話してください。解説付きオペラ、オペラペラペラコンサート、椿姫。オペラ初心者の人にも、オペラ通の人にも納得していただけるような趣向を凝らしたコンサート。悲劇、椿姫を題材としたオペラの楽しさ入門編。時、8月20日土曜。開演午後2時、会場午後1時30分。ところ、古川ふるさとセンター大ホール。出演、ビオレッタ、天王昭恵、ソプラノ。ナビゲーター、村上信夫ほか。チケット販売日、6月12日日曜午前9時から。チケット販売場所、古川ふるさとセンター月曜祝日休館、岸川障害学習センター月曜祝日休館、和歌山県民文化会館、ミュージックショップ福井。入場料自由席、一般1,000円、高校生以下500円。講座、三井住友海上文化財団の助成により低料金にて設定しています。未就学児は入場できません。問い合わせは古川ふるさとセンター電話 73-3312 です。大賀ハス関連会。古代のハス、大賀ハスを鑑賞しませんか。時、7月2日土曜午前9時から11時、ところ、平池緑地公園、西岸保育所近く、雨天時は西岸コミュニティセンター、内容、開会式、琴の演奏、野立て、増備杯体験、ハスの葉にお茶などを注ぎ、茎を通して飲みます、など。問い合わせ、都市計画課、電話 77-2511、本庁5階です。には小西でした。困った時の相談、弁護士相談、紀の川市弁護士相談、電話 77-2511 市民課。7月6日水曜日午後1時30分から市役所本庁1階相談室4。電話予約が必要です。先着5名です。予約受付開始は6月22日水曜日午前9時から。行政相談、紀の川市行政相談、電話 77-2511 市民課。総務大臣から委嘱された行政相談委員が国の行政全般についての相談に応じます。6月8日水曜日午後1時から3時、市役所本庁1階相談室4。人権相談、紀の川市人権相談、電話 77-2511 人権啓発推進課。法務大臣から委嘱された人権擁護委員が人権全般についての相談に応じます。相談はどの会場でも受けられます。6月7日火曜日午後1時から4時、内田会場古和田会館2階学習室、古川会場、古川ふるさとセンター2階特別会議室、長会場、紀の川市長総合センター2階会議室、桃山会場、桃山保健福祉センター1階相談室、きらめき、岸川会場、岸川保健福祉センター2階研修室。 7月13日水曜日午後1時から3時、桃山保健福祉センター1階相談室。心・体・障害者の相談、電話 073-445-7314、 県子ども・女性障害者相談センター。身体や知的障害のある人に関する相談に応じます。身体・知的・精神障害に関する相談、電話 78-2808、 麦の里・紀の川生活支援センター、平日の午前9時から午後5時。難病に関する相談、電話 75-4413、 難病連家族会紀北、平日の午前10時から午後4時。不在時は着信履歴にて対応します。心の健康相談、電話 61-0021、 岩出保健所、精神科医と精神保健福祉相談員などが相談に応じます。高齢者、紀の川市地域包括支援センター愛の手、電話 77-0350、 平日の午前8時45分から午後5時30分。地域包括支援センターは高齢者の健康の維持・向上や安心できる生活のための支援をします。女性相談、電話 073-435-5246、 県男女共同参画センター。面接相談は火曜から土曜日午前9時から午後5時30分、予約が必要です。電話相談は午後8時30分までです。女性に対する暴力の相談、電話 073-445-0793、 県子ども・女性障害者相談センター。電話相談は毎日午前9時から午後9時30分、面接相談は平日の午前9時から午後5時45分、電話予約が必要です。消費生活相談員による消費者問題の相談、電話 79-3919、 本庁南別館2階相談室、第2・4水曜日の午後1時から4時。お問い合わせは商工観光課。電話 62-2141、 岩出市役所2階、第1・3火曜日の午後1時から4時です。紀の川暮らしのネットワーク、架空請求やクーリングオフ契約の解消の相談に応じます。電話 79-3919、 本庁南別館2階相談室、暮らしの窓口。お問い合わせは商工観光課、毎週水曜の午後1時から3時です。以上、困った時の相談でした。次は私の町の文化財、ボリューム105、那賀地方の米国移民その2。那賀地方の中でも特に集中して渡米者が多いのは旧池田村、田中村、永田村、龍門村です。また龍門村や荒川村からはみかん輸出などを通じて北米だけでなく台湾や朝鮮半島とも往来していました。日本から渡米した人はシアトルやサンフランシスコに着きました。池田村三谷出身の伊達太忠や三谷幸吉郎が活躍していたサンフランシスコのキリスト教会は、日本人の若者に語学教育を行い、住居や食事の世話をしていました。那賀地方から多くの人が渡米しましたが、渡米の理由としては仕事、勉学、徴兵猶予などが考えられます。那賀地方の渡米者はサンフランシスコ、ロサンゼルスを中心に労働者や経営者として農業や牧畜、商業、柿栽培に関わる人が多く、農業ではトマトやイチゴ、セロリ、果樹栽培など、柿では菊、ローズなどを栽培していました。商業は美術商、デパート経営、文具店、食料店など多岐にわたり 造園業もありました。渡米するには多くの費用が必要でした。入国時の見せ金も含めて200円以上要しました。当時の管理の給料が1ヶ月10円程度ですから、相当な金額です。そのためある程度の財産がないと渡米できませんでした。しかし身内が渡米した後はその送金によって賄えました。湯浅銀之助の義兄で西九一郎の父親の記録から、明治39年から41年にかけて米国から1600円以上の金額が送金されていることが分かりました。また明治39年に九一郎の弟明が渡米する時の費用の明細も見つかり、旅費と靴6円や洋服22円など身の回り品も含めて368円を用意したことも分かりました。今回はその記録と湯浅銀之助の米国からの暑中見舞いのハガキを紹介しています。この3年間ほどで那賀地方の移民関係の写真や手紙、文献など文字資料が数多く見つかり、今までのイメージと違った移民の実態が判明してきました。今後さらに読解を進めることで明らかになっていくことが多くあると思います。私の町の文化財、那賀地方の米国移民その2でした。文化財の防犯のお願い。紀の川市内において仏像の盗難事件が発生しました。今一度文化財の所在を確認いただき、見回りや戸締まりなどの徹底をお願いします。また文化財特定のため写真、特徴、寸法など最新の記録台帳作成もお願いします。お問い合わせは生涯学習課77-2511まで。以上、読みはカシオでした。
ライブラリーインフォメーション、図書館情報、彦星&織姫。今月の本棚から4冊紹介します。備えることは減らすこと、山本文子著、メディアファクトリー出版。与えられたものをすべて生かすこと、そう自分と約束するだけで工夫に満ちた日々が始まる。マスキングテープで楽しむ模様作り、文の名著、ブティック社出版。マスキングテープで起きて貼って暮らしを彩る模様遊びを楽しもう。雨の日だって楽しめるおうち時間、キリグラフ付箋で作るウルトラマン&ウルトラ怪獣。瀬川拓司著、立冬社出版。付箋をシルエット状の切り絵にしたキリグラフでウルトラマン&ウルトラ怪獣の世界が作れちゃいます。ちょこっと折りでかわいい折り紙手紙ブック、水玉著、ブティック社出版。メモ用紙やノートの端っこで可愛く折れる折り紙手紙を紹介します。新刊情報です。ピンピン老後と寝たきり老後の分かれ道、中央公論新社、幸せになる勇気。岸見一郎著、ダイヤモンド社出版。漢族と幕臣たち、原田伊織著、毎日ワンズ出版。若様とロマン、畑中恵著、講談社出版。ゆり抜きただいま食事中、キューネル満腹隊著、マガジンハウス出版。読み聞かせの予定です。河北図書館彦星、6月12日日曜 AM 10時30分から。お話の国子ども向け、6月17日金曜 AM 10時からお話の国赤ちゃん向け。河南図書館織姫、6月19日日曜 PM 1時30分から初夏の朗読会。7月3日日曜 AM 10時30分からお話の部屋。河南図書館織姫から図書館初夏の朗読会のお知らせです。耳から楽しむお話の世界へ、時6月19日日曜 13時30分から、ところ、河南図書館学習コーナー。内容、この時期にぴったりの話や詩の朗読会です。申し込み問い合わせは、河北河南図書館、電話 64-4614 へどうぞ。皆さんの参加をお待ちしています。以上、小西の読みでした。
町の話題、トピックスです。お互いのいいもの、お互いに PR します。4月19日、紀の川市と大阪府泉佐野市が、特産品相互取扱協定を締結し、ふるさと納税のお礼の品などで、両市の特産品を相互に取り扱うことになりました。これまでも、紀の川市と泉佐野市は、隣接市として、メッケモン広場や関西国際空港の利用など、市民レベルの交流がありましたが、今回の協定により、お互いの地場特産品に関連した取り組みを進めることで、さらに友好を深めた交流を図っていきます。取り組みの内容は、ふるさと納税のお礼の品として、紀の川市の特産品、柿、桃、柑橘類などと、泉佐野市の特産品、水なす、泉州タオル、キャベツなどを相互に取り扱い、漁師の農産業のイベントなどで、積極的な PR を実施することになっています。中村市長は、泉佐野市とはこれを契機に、府県間の垣根を越えた一層良い親戚づくり合いができることを期待している。お互いの地域の発展、活性化に努め、市民に喜んでいただき、ニーズに応えられるような交流ができれば、と挨拶しました。千代松広安泉佐野市長は、紀の川市特産のデコポンを、中村市長は泉佐野市特産の水なすを手ににっこり、とお二人の写真が掲載されています。紀の川、プルプル娘など、沿線地域の自治体のゆるキャラが、ラッピングされた路線バスが登場。4月から、紀の川市から和歌山市の主に県道古川加田線を地域を PR しながら運行中です。運行は和歌山バス、長株式会社です。プルプル娘が飛び出し注意。市特産の果物をイメージしたフルーツキャラクター、紀の川プルプル娘の飛び出し注意看板が、市内のあちこちに登場し始めています。フルーツの街の雰囲気を高めていこうと、フルーツツーリズム研究会が制作したもので、3月に6種類240枚を市に寄贈。設置を希望する場合は、危機管理課または各支所へ、区長さんからの申請が必要です。申請方法など、詳しくは危機管理課、電話 77-2511 本庁3階へお問い合わせください。行田ハスがやってきた。埼玉県行田市から市指定天然記念物の行田ハスが寄贈されました。行田ハスは公共施設建設工事の際に偶然出土した種子が自然発芽して蘇り、池に開花していたところを発見された古代ハスの一種で、1400年から3000年前のハスであると言われています。現在、本庁西側に分根され大切に育てられています。これからは、清州の里、平池緑地公園に咲く、大賀ハス、ベトナムハスとともに、紀の川市の四季を彩ってくれることでしょう。おいしい鯉のぼり、5月2日。紀の川市立保育所の給食で、子供の日にちなんだ鯉のぼりランチが登場しました。調理員さんが、卵やケチャップなどで、一つ一つかわいい鯉のぼりオムライスを作ってくれました。西岸保育所では、いただく前に鯉のぼりの歌を合唱。 鯉のぼりランチを配膳された園児たちからは、かわいいから食べるのがかわいそうという声が聞こえていましたが、おいしくいただき、みんなでピカピカのお皿にしました。鯉のぼりフライト、4月30日、5月5日の子どもの日を前に、UP パラグライダースクールでは、パラグライダーの後ろに鯉のぼりをつけて大空を飛ぶイベント、鯉のぼりフライトが行われました。今年も爽やかな初夏の風を受けて、鯉のぼりたちは元気よく紀の川市の大空を遊泳しました。また、フライトに使用する鯉のぼりの老朽化に伴い、鯉のぼりの寄付を募っています。詳しくは、UP パラグライダースクール、電話 77-7088 へお問い合わせください。以上、町のトピックスでした。みんな元気にハッピーごはん29。管理栄養士によるレシピ紹介を連載します。サワラのネギ味噌焼き。サワラは良質のタンパク質で、血栓の予防やがんの抑制効果のある DHA や EPA が豊富に含まれています。またカルシウムの吸収を促進するビタミン D が多く、骨の維持促進にも効果があるので、食べてほしい食材の一つです。あっさりしたサワラとしっかり味のネギ味噌の相性が抜群、ご飯が進む一品です。一人分は167カロリー、材料4人分、サワラ4切れ、塩少々。合わせタレは、味噌大さじ3、みりん大さじ1、砂糖小さじ2、ごま小さじ1、ネギ20グラム。作り方、1、サワラに軽く塩を振り焼く。2、ネギは小口切りにする。3、合わせタレを火にかける。4、焼いたサワラに合わせタレをかける。問い合わせは健康推進課、電話 77-2511 です。伝えていきたいふるさとの味、ナンバー6。瑞希の素入り。瑞希は里芋の茎のことで血を浄化させる効果があると言われています。食物繊維が豊富で、酢を入れることで赤色が引き立ちます。瑞希のシャキシャキした食感を楽しんでみてください。一人分は73キロカロリー。材料4人分。瑞希300グラム。油揚げ1枚。サラダ油小さじ1。砂糖大さじ1、みりん小さじ2、醤油大さじ1強、酢大さじ 1.5、白すりごま小さじ2。作り方は、瑞希は4センチから5センチに切り、水につけてアクを抜く。2、鍋に小さじ2の水と1を入れ、火にかけて空入りし、ざるにあげる。3、鍋に油を熱し、油揚げと2を入れて炒め合わせる。4. 砂糖、みりん、醤油を入れて、煎りつけ、火を止める前に酢を入れる。5. 器に盛ってごまを振る。以上、お料理のコーナーでした。人の動きです。28年4月末現在、人口 64,932 人、男 38,50 人、女34,082 人、世帯数は 26,301 となっています。以上、声の広報木の川128号でした。近畿地方も梅雨入りしたようです。日本には梅雨期も入れて5期あると言われます。梅雨期での過ごし方を楽しめたらいいですね。どうぞ体調に気をつけられてお元気にお過ごしください。では来月までごきげんよう。読みは北山でした。